ーチャと
ミナモンの
クルメライフ。
はい、時刻は、14時を回ったところです。本日1月17日、この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。オンちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのは、私オンちゃんと
ミナモンです。
この番組は私たち20代女子コンビが平日の真昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題のエンタメトークなど、韓国エンタメトークなど盛りだくさん、はい、お届けします。
はい、
そして私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマの募集はじゃじゃん、宇宙がテーマになってる作品です。
そうですね、はい、
もちろんそれ以外の普通のお便り、略して普通おたもお待ちしております。お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com。 FM プラプラのアプリの方からはメッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。お待ちしております。
おりやす。
さてちょっと今日のね、はい、番組の入り、なんとも言えない不安なものでしたね。大丈夫おんちゃんみたいなね。
そうね、うん、探り探りな。
そう、あのちょっとね今ね番順番がねいつもミナモンにトップバッターまた任せてるから、
はい、
入りがミナモンがさ、どうやって入ってたっけと思いながら。
今日ねちょっとね鼻声すぎてね。
そうなんですよ。でラボンがちょっとやっぱ鼻声なんで。
そうなんです。
そう、私は今鼻声じゃないです。
なのでちょっと今日、はい、オンさんにねちょっとメインの進行をちょっと、
う
ん、
そうそうそう、
お頼み申し上げて、
頼まれたのにこれっていう、ね、大変失礼しました。
すいません、よろしくお願いします。
よろしくどうぞ、はい、そういえばさ、
はい、
あの今ね世間の学生の皆様、受験生の皆様は、うん、やっと共通テストが終わったところですね。
ね、
共通テストさ、ほら私たちはもちろんだけどやってないじゃん。
やってない。
センター試験の代だから、うんうん、でセンター試験が終わったのが、そう、あ、なんだかんだね共通テストを知ってるようで知らなかったなと思ってさ、
はいはいはいはい、
ちょっと調べてみたんだよね、センター試験との違いは何ぞやと思って。
でもそうよね、知らないかも、うん、私も
でしょ、
うん、
まあその結局はセンター試験に該当するものではあるんですよ、
うんうんうん、
あるんですけど、まあまあ、時期とかもね特にそこは変わらないと思うの。今年の共通テストの日程がですね1月の13日14日となってますね、
はいはい、
うん、なので土日に行われたんですけど、
はい、
一応ね、あの追試験とか再試験もあって、うん、1月の27日と28なんでちょっとね事情があったとか、まあ、病気とか、うんうん、なんかやっぱりアクシデントがあったっていう方はまだちょっと終わってない状態なので、全ての学生のみんなにね、あのお疲れ様でしたとはまだ言えないんですけど、うんうん、ひとまずは皆様ねお疲れ様でしたと。
なるほど、お疲れ様でした。
でさ、やっぱり共通テストになりますよっていうのは、うん、私たちもセンターが終わってから知ってはいたんだよね。
そう、うん、聞いてはいた、
聞いてはいた、だけどどういうものかなみたいな。
そう、うん、もう関係ないやみたいなね。
まあね、それはある。あとそのこれまで私たちのやっぱセンター試験は基本やっぱりこう選択式が多かったっていうか、
うんうんうん、
でもなんかその知識を覚えて丸暗記したものを出せるようなテストだったのが、この共通テストからは自分でその知識をどう活用できるかみたいな試験の問われ方をするようになったそうなんですね。
なるほどね、
うん、だからやっぱり思考力、
はいはいはい、
判断力、あとは表現力
だ
そうなんですよ、共通テストって。
表現力、
うん、あとはちょっとやっぱり配点が変わっていたり、うん、数学ですらやっぱり文章問題でも考えさせるようなものってか、まあもちろんね、あの計算するだけじゃなくて、うんうん、より自分でこう考える、思考を働かせるみたいな問題に切り替わってるらしい。
難しそう。
難しいよね。
怖。
ちなみにさ、ほら かの有名な YouTuber はじめしゃちょーが、
はいはい、
割と毎年センター試験とかこう共通テストとかのね、うん、こう試験を自分で解いてみるみたいな企画やってるんですよ動画で、
はいはい、
で今年の共通テストをやってみてなかなかね頭いいんで、うん、あの静岡の大学国立出てるんですよ、
はいはいはい、
でね、そしたらマジで今年は難しいみたいな結果になってそれがなんかヤフーニュースにも上がってた
へえ、
うん、
あのはじめ社長も
みたいなそうだからそれぐらい
難しいと言ったみたいな
ネットがそう
ざわついてます
よねざわついたんだねって思ってさ
すごい
そうだからちょっと私も気になってさ問題とか見てみたんだけど、うんうん、まあでもなんだろうな一見そこまですごく変わったかって言われるとそうでもない気はしたんだけど、うん、私もざっと見ただけだから、うんうん、まあいざ解いてみたら点取れないんだろうなとは思う
確かにね、うん、今多分数学とかやっても、うん、いや最初の問題ぐらいしか解けないんじゃない
そうね最初の問い一らへんに出てくるのは基礎だもんね
そうそうあのただ計算するだけなら多分できると思う
確かに
そっから下のなんかこうなんていうの、うん、解説じゃなくてなんか証明みたいなさ、はいはいはいはい、
それは無理
あれできるだったから
もう何も証明できない女
そう証明できません
わかるそうなんだよ本当ねあのやっぱりセンター試験を受ける前とか私そうなんかあのあ塾は通ってなかったけどさ、うん、学校で過去問とか解いたり先生とかチューターの方に指導してもらってた時にやっぱり数学だったらさ点取れないねちょっと厳しいって人はやっぱ問1と問3とか問2までは絶対取れるようにしなきゃダメだよとかさ、
はいはいはいはい、
そういうのとか聞いてたからそういうのはうっすら覚えてんだけどあもうちょっと今本当に他人事になっちゃってるけどさ、
うん、
あの時自分たちも苦戦したからね本当に皆さんお疲れ様です本当に、ね、
お疲れ様です
採点も終わった自己採点もね、うん、終わったところでしょうし、うん、これからはまああれかそれぞれの大学ごとの、ね
ね、
一般試験がね、うん、始まる頃でしょう
皆さんこれからもね、うん、頑張っていただいて、はい、
そうなんですよもう勉強ってもう全てのことがそうだと思うけど勉強もさとにかく集中力と自分との戦いなんだよね、
うん、
今より便利な時代になっちゃってほらスマホ我々の時ももちろんスマホあったし、うんうん、スマホとの戦いではあったんだけどそれだけじゃないじゃん漫画だったりさ
確かに
ねえ本当いろんな誘惑物がある中でどうやって自分をね勉強に向かせるかってことなんですよね、
うんうんうん、それに、うん、高校生の時とかってめちゃくちゃ、うんうん勉強したくなかったけど
それ
とりあえず頭に叩き込むっていう感じで勉強してたけど、うん、今もう一回ちゃんと勉強したいって
思うよね
思うんだよねやっぱりね
私その現象本当に嫌なのあの当時はあんなに勉強したくなかったくせに
そう
卒業してからみんな落ちるさもっと勉強しておけばよかったって何なの
そう
なんでこんな思いさせちゃうの学校のみんな学校のみんな学校の先生
ね
そして学校という機関
そう授業というもの
そうだっていう不満があります
あの時はもう絶対もう高校出たら勉強なんか絶対しねえぞっていう気で
行
ったんだけど全く逆だったねやっぱ
むしろ本当無知がバカを見るから
そうなのよ、
うん、本当痛い目に遭うそうそれが辛い
何かとねそう、
うん、
やっぱしね知識は金になるなって思うし
そう知識も金になるしもう人生一生勉強
そうね
うん、
うん、
だから私たちのような経験をする方はねきっとこれからも先出てくるでしょうし、うん、いろいろ思い悩んでいるであろう学生たちに私たち特にあの尊敬できる先輩でもありませんが体験談として一つとりあえず今勉強しとけば選択肢広がる
そして大人の言うことは聞いとけ
それだ
ってことだけは言える
はい、うん、まさにそうですね、うん、まあ、尖っちゃう時期だからね
確かにね
先生たちが言うことなんて聞かなくていいんだよ
全てが楽しかったからね
そうそうそう勉強以外のね
そう
本当ですよまあ学生時代が終わっても、
はい、
いろんな楽しいことが待ってるわけだし、
はい、
そういう楽しさを一心に享受して
うん
より楽しんでいきたいと思うのであれば今の勉強が欠かせないんだぜっていう 話なんですよね。
そうですね。
はい、
なので皆さんちょっと今はしんどいかもしれないけど、
うん、そうそうそう本当にそう、
はいね、来年受験生っていう方もね、
う
ん、
そう、 うちの弟ね、
お今年ね、もう、もう今からスタートしてもいいぐらい、
やつはいまだに携帯を花火離さず持ってるぜすごいぜ
と思いますので、
はい、
皆さんね体調管理も
そう、
ね、私が言えることじゃないんだけど、
いやいや風邪もひきやすいしね、そう
本当にびっくりしてて、
やっぱ病気も本当に勉強、うん、受験における敵ですから、
うんうん、
あとこれ私言っておきたいやつが一つあった、
はい、
受験生のみんなにも言ってたんだけど、みんなさ歯が痛い時とか歯医者絶対言っといた方がいいよ、受験の前に。歯が痛いのってめちゃくちゃ気になるの。
へ
え。いやマジで歯が痛かったりちょっと異常があるとね、何も考えられないよ、ずっと歯に意識いく、歯に何か挟まってる時のこと想像してみ、ずっとそっちのこと考えるでしょ、
気になるね、
でしょ、だからそれが気になっちゃって集中できなくなっちゃうの、
はいはいはいはい、
そんないらんことで悩むんだったらマジで受験前に本当に痛いところとか気になるところは病院行っといてね、うんうんうん、直しましょう。
であと歯に詰まりにくいものを食べるってことかしら、
うん、そうだね本当そう、人間ね本当あれ笑い事じゃないの、どうでもいいことに聞い取られんの、
集中しなきゃって思うと余計だよね、
う
んうん、多分ね、
そうそうそう、だから貴重な集中力を欠かさないためにも、うん、皆さんには気をつけてほしいなという私からの
アドバイス
アドバイスでした
でも大事大事、
そう、
うん、そういう一つ一つのことがね、
はい、
う
ん、積み重なりますから、
はい、
はい、じゃあそれでは早速 CM に入りましょうか、
はい、行きましょう。
はい、ただいまの時刻は2時22分です。2時12分です。
2時12分ですね、はい、
この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは私おんちゃんと
みなもんです。
よろしく
どうぞ。
さて、
はい、
次のコーナーに参りましょうか。わくため
ちょっと新鮮
ちょっとなんか私ちょっとなんか
わくため
大丈夫、なんかコーナー閉まってるコーナー始まろうとしてるかな。
はい大丈夫です。
はい、
オッケーオッケー。
このコーナーはですね、私たちエンターテインメント業に関わっている2人によるですね、
はい、
最近気になる、作品について、あとはまあ過去の、ね、作品についても、まあ、ジャンルレスで、
まあ、そうですね、
そうです、ジャンルレスで語ってはいるんですけど、一応毎週毎週テーマは決めつつやっております。
そしてね、私たちの独断と偏見と、
うん、そうです、
はい、
独断と偏見によるものなので、ぜひ皆さんのおすすめとかも教えていただけると嬉しいなと思います。
そうですね。
あ、そういえばね、
はい、
あの早速ちょっとお便りいただいてるんで、
あら嬉しい、
今日は冒頭に紹介しましょうか、うん、はい、ラジオネームプースカさんからです。おんちゃんみなもんこんにちは。
こんにちは。
外犬飼いの時は水入れの氷の有無で寒さが朝一分かりましたが、犬がいなくなってからは気膨れして玄関出るので天気予報が頼りの毎日です。あ、なるほどね、確かに
確かに
水入れの水凍るもんな。
凍るね。
あとほら水たまりとか凍ってるしね。
私も朝窓を開けて、
うん、
あの車のフロントガラスに霜が降りて凍ってるか凍ってないかとか、
うん、見るよねそれが判断材料ですね。
そう、
さて宇宙の作品、これまたざっくりな、うん、それな、でもざっくりだからこそね、いろんなものがあると思うんで、
うんうん、
漫画でもいいし本でもいいんですよ、
まあ、宇宙ってだけあってね、
そう
ざっくりだだっ広く行こうかと。
いいんだよ、宇宙って広いじゃん
そうよ、
だだっ広く行こうぜ。そうそう、ちょっとうまいこと言ったな。
そういうことよ、
はい有名作品は避けて、あえてマイナーだけど自分が好きな SF 作品です。スクリーマーズ。人類が資源を求めて、宇宙に出ている世界、ある採掘惑星は2つの勢力が資源をめぐって戦争状態だった。しかし人員は限られているので、スクリーマーズと呼ばれる旧型の機械の殺人機械を自分の周りに配し、味方は識別信号の有無のみで見分けるシステムで AI 任せで双方、頓着状態になっていた、
うんうん、
そんなある日、敵側の兵士が施設に近づき殺害されるが、彼は和平交渉の伝令だった。選抜隊を作り敵の施設に入ると数人の兵士がいたが、和平交渉の話は知らず、他の兵士は新型のジン型クリーマー スクリーマーズに殺されたというAI は勝手に新型を開発し殺戮を開始していた。しかも新型は1タイプではないらしい。生き残りの彼らは脱出ポットを目指すが、彼らの中に不安とお互い誰が機械かわからない疑心暗鬼が蔓延する。いやちょっと怖い、これ聞いただけで。
すごいね、なんか
人型なんでしょ。その人型っていうのがだいぶ多分リアルなんだろうね、
うんうん、
まあ、人か機械かわかんないって。へえ、まあこんな内容です。
はい、
CG とか低予算の辛さはありますが、伏線回収のよくできた脚本でしっかり楽しめます。まあラスト近くにそれはいらないやろとかいう要素もありますが、おすすめなので。残念ながらサブスク配信は一切ないので、レンタル DVD を探してくださいませ。もうレンタル DVD っていう響きが懐かしすぎる。
家の周りの伝えがどんどんなくなってるんだよね、
うん、もうないもん、ないないない、本当にそれがちょっとね悲しいよね。
悲しいね。
ありますよ。
頑張って一泊しないで半日で返してやろうって頑張ってどんだけ見ててやことか。
あったよねそれ、一日遅れちゃったりとかして、ああ返すの忘れてたとかって言ってさ。
新作借りると高いじゃない、
うん、高い。
だからもう
新作は高いマジで。
今日この3時間で見てやろうみたいな、
うん、うん、そうそうそうそう、私ら本当に
そう時間との戦いだったけど
頑張ってたね、
うん、と思うと今便利な時代ね、本当。
本当にそうだね。まあ、本当にそんなこんなでね、ちょっといろいろ宇宙作品をご紹介していただいたんですけども、
はい、
このスクリーマーズというのはなんかAI が出てきたりしてちょっと現代的でもありますね。でも1995年の作品だそうです。
1995年
の、我々も生まれてないね。
ね、その時に対する AI の、うんうん、
捉え方みたいな、
捉え方みたいな ね, いたいなね、うん、もうちょっと気になりますね。
確かに
こう AI が今普及 し,、
うんうん、
し始めて
るというか、ね、今はもう当たり前のように ね、
そう、うん、なってきてるから、うんうん、いや前の人たちはそういうことを考えてたんだろうなとかね。
そうねまあ本当にね、いろんな作品紹介ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
さてさて、
はい、
今日、
うん、
私が宇宙作品を紹介しようということで選んできたのはですね、
はい、
銀河のヒッチハイクガイドっていう作品なんですけど、うん、はい、これ、はい、この作品ですね、イギリスの SF 作家、まあ、脚本家のダグラス・アダムスが書いた銀河のヒッチハイクガイドが原作の映画なんですけれども、うん、2005年に公開された作品で、監督はガース・ジェニングスという方ですね、うんうん、で私がこの作品を選んだ理由なんですけど、
はい、
こう宇宙作品ってなんだろうな、惑星同士の戦いだったりとか、
あそういうのもあるよね。
あとはこう、うん、人間のエゴで宇宙に行って、
うんうんうん、
そのなんていうの、国家権力争いみたいな、
うん、
結構重々しい作品が多いじゃないですか。
それは確かにそう。
そう、
あんまりなんか明るい作品見たことないよね。
そうでしょ、
う
ん、ね、かあとはもうサスペンスじゃないけど、宇宙に放り出されて生きるか死ぬかの
出た、
そう、戦いをするみたいな作品が多くて、なんかこうコミカルな作品ないのかっていうことで、すっごい探したんですよ。
そういう点に着目したんですね。
そうそう、
ナイスかも。
で私が今回選んだ作品が、うんうん、スペース要素っていうのはちょっと若干薄めではあるんだけど、
うん、
でもすごいコミカルな映画なので、ちょっと見やすいんじゃないかなっていうところで、
がぜん気になりますね、
はい、選びました、
はい、
でこちらのストーリーはですね、イギリス人のアーサーっていう人がいるんですけれども、彼がですね住んでいる家にバイパスができる大きい道路ですね、
うんうんうん、
ができるということで、家の立ち退きを迫られていたんですけれども、
はい、
そこへ親友のフォードという男がやってきて、あと少しで地球がなくなると言い出すんですね。
また突拍子もないな。
そうそうそうそう。で実はそのフォードという男はですね、宇宙人で、
え、
そう、銀河のヒッチハイクガイドという本を書いたライターだと言うんですよ。で地球は銀河系の開発計画に基づくバイパス、また地球自体がその大通りの設計のところに位置していて、地球がなくなるよっていう。
ああ、
はい、だからもう、
うん、土地開発でここの村なくなりますよみたいな感じのね、
あ、そうみたいな感じで地球がなくなるよって言われて、うん、だから、え、俺の家がなくなるよりも、ま、もっと大きなことが起こり っとしてるみたいな、
やばいよね普通に、そ
うっていうところから始まるんですけれども、
うん、
その設計のためにでその地球が一瞬にして消されてしまうんですね。
怖いな。
プチュンって
プチュン、
そうさっと消えていくんですけれども、でアーサーとフォードはその、ね、間一髪のところでヒッチハイクに成功して ワゴン人っていう、うん、まあ、そのな宇宙の星の、うん、
はい、
ワゴン人の宇宙船に乗り込むことができたんですけれども、しかしそのワゴン人は宇宙の中では有名な野蛮なやつらで、結局そのワゴン人に捕まり宇宙空間へ投げ出されてしまうんですね。
なるほどね。
で人が宇宙で息を止めていられるのはわずか30秒、でその間に次の宇宙船に乗れる確率っていうのは、2の20億7946万飛んで347、
それはあの
対1、
あれですか、隕石に人が当たる確率みたいな感じですか。
あ、まあ、本当にそんなもんですよ。でまあまあ絶望的ってことなんですけれども、
そうだね、よくわかった、
はい、なんとか奇跡的に救出されるんですね。
よくそんな30秒の間に、
そうで、その船でなんとかその船でなんとか救出してもらうんですけれども、
うん、
その船になんと乗っていたのが地球で開かれていた仮装パーティーに行った女性トリリアンと再会するんですね。
ほう、
まあ、その意気投合して、
うん、
こう引かれていた女性が乗ってたんですけれども、
ほう
ほう、うん、まあ、この船を運転していたとか持ち主がゼイフォードっていう銀河系の最も無能な大統領っていう男で、まあ俺の宇宙船見に来ないかって言って彼女をナンパして彼女持ってっちゃったんですけど、
何なんだよ。
まあそんなはちゃめちゃな4人とその宇宙船に乗っていた1体のロボットでおかしなねこの銀河系の旅が始まるっていう、なんともスケールのでかいユーモアな作品となっております。
スケールもでかいしドタバタ感もすごいし突拍子もないし、
そう
でも確かに楽しそう
でしょ、
うん、
まあてんやわんやって感じだったんですけども、
うんうんうん、
まあ、本作で出てくるジョークのいくつかはいろんなところでパロディになっているようなんですけれども、例えば生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えが42というネタはなんか意味があるようで全くないこのフレーズは、でもそれでも意味深なことからさまざまな場所で格好のパロディにされてるんですけれども、
はいはい、
試しに Google で生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えと検索してみると、まあ、42って出てくるんだけど、それがなぜかはよくわかんないみたいな。
は
あ。まあちょっと後で時間があるときに、
うん、やってみよう。
やってみてください。
へえ。
まあそんなこんなで、うん、原作小説の魅力をまあそのまんま映画にしたような愉快なキャラクターとはちゃめちゃなストーリーが魅力のこの銀河のヒッチハイクガイドなんですけれども、もうこの作品以上にまあいいからとりあえず見てみてって思える作品が、うん、まあないかもしれないなっていうのと。まあ、イギリス人作家特有の詩とか、まあ、あとは紅茶だったりとか、
うん、
哲学にまつわるエピソードなど、うん、もう本当ユーモアあふれる作品ですので、まあ、こう人類全体を皮肉ったような、ね、人生哲学に笑いあり涙あり宇宙旅行が楽しめる素晴らしい映画となっております。
はい、
さて最後ここで質問です。
はい、
この地球上で最も賢い生物は何でしょうか。3番目は人間、2番目はイルカ、さて1番は。
待ってくれ、それなんかどっかで見た気がするぞ。
ぜひこの作品を見て答えを見つけてみてください。
なるほどね、作品に由来するちゃんと答えなんだ。
はい、
へえ。
それもまあまた皮肉ってるって感じですけど、
あでも面白いね。
まあそれがちょっと、うん、舞台になったというか、
へ
え、うん。哲学っぽいところもあって面白い映画ですので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。よくその作品見つけたね。はい、
そう、
どうやって検索かけて見つけたのそれ。
うん、宇宙スペース、
うん、
面白作品みたいな。
あ、ナイスナイス、なるほどね
っていう感じでしたね。
はい、そっか、なんか なんだろうな、私結構有名どころ来るかなと思ってたら全然知らなかったからさ、
うん、
私来週紹介しようと思ってる作品めちゃくちゃ有名どころなんだけどほらなんかさっきさお便りでも言ってたけどさ、あえて有名作品は避けてみたいなさ言ってたけど、
はいはいはい、
ちょっとじゃあ、まあ、あえて私は有名作品でね紹介しますよ。
私もアルマゲドンとかにしてやろうかと思いました。
あ、まあねそうだったら私もおアルマゲドンねって感じで、
うん、
知ってはいたけど、でもねやっぱりいいですね、あの着目点いいなと思いました。
コメディタッチがあんまりないってこと、
ね、そういうのないなって言われてみて確かに気づいた。
なんか2作品ぐらい見たんだよ、うん、他に、
はいはい、
だけどしんどくなってきちゃって。
そうだね、
宇宙用語だったりとかその重々しい雰囲気、
うん、
ちょっとお腹いっぱいってなっちゃって。
宇宙ってさ当たり前なんだけど考えても果てがないじゃん。
そう、
結論も出ないじゃん、
うん、
なんかさ宇宙って漠然的に怖くない？考えると怖
いってなっちゃう。確かにね確かにね、
うん、怖いな。
広すぎると怖いね。
広すぎるし何も分かんないし、うん、いやでもありがとう、なんかそれを覆す楽しい作品を見せてくれて、はい、うん、
ぜひ見てみてください。
はい、来週の私の作品も楽しみに、はい、有名どころです。
さてここは、ね、はい、一旦一曲いきましょうか。
はい、お願いします。
はい、今回私が選曲した曲はですね最近ハマってる曲、キングヌーでスペシャルズ。ただいまお送りした曲はキングヌーで、スペシャルズでした。時刻は2時31分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフです。パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでございます。
です。
なんかやっぱみなもんが入る方がなんか安定感あるね。
そうかね、
うん、
でもここを お互いに喋ってるところだから
まあでもやっぱりほらなんか私が入るときなんかこう一抹の不安を感じた今日
そんなことない、
頑張れ
よ、ね、そんなことないよ、
うん、
さて、はい、行きましょうか。
はい、はい、
みなもんの部屋でございます。
あいやさ、
さてこのコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、まだ Z 世代のねあれこれなんかもお届けしちゃうようなコーナーとなっております。
うん、
さて今回はそうそう先週ね AI が予想した2024年トレンドキーワード
を
前編をご紹介させていただいたので、
はい、
今日は後編といきましょうか。
待ってました。
はい、
おい、
今回は
ここ
からですね。まず一つ目は運命の巻き戻し。
運命の巻き戻し、
うん、
ほうほうほう、なんだなんだ、
コミック、
ああ漫画ね。
そう漫画、
うん、
2022年2月こうより月刊コロコロコミックで連載がスタートした木村風太氏が描く漫画で、主人公黒野が時間を巻き戻す能力を駆使して人々を救っていく物語みたいで、時空警察機動隊通称巻き戻し師だと思ってた私。巻き戻し、彼らは右目のタイムマシンリトライアイを駆使して過去へ遡り、不良の死を遂げた人々を救う組織である。新人巻き戻しの黒野は妹を救うために特急巻き戻しを目指す14歳の少年、強盗、無人島に漂着、爆弾テロなどで命を落とす運命にある人たちを救うため、何十回何百回何千回と時を巻き戻していくということですね。
いやなんかちょっと割とね、
うん、
漫画、青年漫画、少年漫画、少女漫画関係なく割とね、
うん、
広く気になったもの見るんだけどさ、
うん、
これは見たこともないし初めて聞いた、
巻き戻し、
うん、
私も初めて聞いた、
ね、
なんかでもね、
うん、
あの電車の掲示板
って、あ、広告に貼られてたの、
広告で見た気もする。
あ、マジか。私もさあそこに、うん、あの広告で表示されてる漫画って結構ね読むのよ。
気になるよね。
気になる気になる。
面白い。
そうそうそうそう。
そうだなっていう。
うん。
うまくできてる。
実際結構面白いよ。
うんうん。
うん、へえ、そうなんだね。
みたいですね。
うんうんうん。
で次行きましょうか。
はい。
次はですね、マイエディット。
マイエディット。
うん。台湾のサイバーリンク社が提供しているオンライン写真、 音声編集サイトで、高度な AI 技術を用いた写真の加工はもちろん、イラスト化やアニメ化、音声の補正、効果音作成、文字起こしにも対応しているそうです。すごいね。
すごい。
もうこれさえあれば、うん、もう他に何もいらないぐらい。
そうだよね。文字起こしの機能はいいぞ。
ね、すごいね。うん、効果音も作成できるんだ。
へえ。
もうさ、今のさ、うんうん、AI 技術の発展が目覚ましすぎて、うん、なんかイラストが本当の人間に見えてきてしまって。
いやそれはそう。あの、ま、X、うん、でもさ、うん、こうやってやっぱ、最近話題になったさ、うん、AI が作る千と千尋の世界観が見やりすぎたって。見た、はいはいは
い、見た。
あれすごいよね。
あれ怖すぎて
ちょっと怖かった、うん、まあ、でもマジでリアルに本当に三次元に本当に寄せるのであればあんな感じなのかなとかさ、
う
ん、
そう
思ったりはして、
ね、顔なしがね、うん、異常に怖かった。
わかる。あれもなんかトラウマになりそうだもん。
そう、うん、まあそういうことなんだろうと思いながらも、
そういうので、まあ、見たり、あとさグラビアのさ、こう可愛いね、うん、あの女性たちがさ、ね、いっぱいこう流れてくるのが目にすごくつくんだけど、うん、可愛いなんていう名前だろうって思って調べたら AI が作ったイラストだったりしてさ、そう、わかんない。本当に
すごいよね、うんうん、まあ、理想の体型って感じだったけどね。
本当にそう、うん、なんかもう人類が求める理想を詰めましたみたいな感じね、うん
うん、いや怖いね。
そうね、
そのうち人いらなくなっちゃうんじゃないかな。
いやー怖いね
ということですけれども、うん、じゃあ次行きましょうか。
おい、
次はですね、24時間かな、24スイーツショップ。
何それ。
24時間いつでも好きな時にスイーツを買うことができるスイーツ専門無人販売所のこと。
無人販売所がスイーツ版になったっていうことだね、うん、
最近ね、私狭山でもできてるの見たんだよね。
あ、そうなの。
そう、今ね増えてる。
いや、本当に無人販売所な。
あのおにぎり型のケーキとか、
うん、
あと瓶に入った、うん、あのみたらし団子とかさ、
あ
とフルーツサンドとか、あとは叩くバナナジュースとか、
うん、
なんかを24時間買えるのよ。
それってさ、チェーンじゃなくて個人でやってる？
そう、どこがやってるのかまでわからないんだけど、
うん、
でも24時間買えるってことは24時間スイーツが食べれるっていうことはあれよ、はい、恐ろしいね。
恐ろしいね、うん、背徳の時間に食べますとか言ってらんなくない？
そう。
もう毎日24時間
毎日、ね、いつでも買いに行けるのって怖いよね。
確かに。
あ、恐ろしいなと思って。
すごい。
そう。
あんまり普及しすぎないでくれ。
そうなのよ。ちょっと遠いなっていうところにできてほしいよね。
それだったら行かない、
うん、うん。たまに行くぐらいでちょうどいいみたいなね。
そうね。そんなしょっちゅう行ったらもうやばいよ。
コンビニみたいにできてしまうともう恐ろしいからやめてくれって感じなんだけど。
そんなもう気軽にデブ作れちゃったら困るぜ。
そういうことです。そういうことよ。
うん。
ということで、気になるけど、はい、あんまり行けない。
そうだね。
ということですね。
はい。
はい、でも本当に今増えてるかもしれない。てるなって思ってます私も。
うわ、東久留米にもあるのかな、調べてみよう。
あ、どうだろう、
うんうんうん、
でも調べたら出てきそうだよね。
ね
え、う
ん、無人販売所さ、東久留米にも全然あるしね、
うんうん、餃子とかいろいろ多かったけどね。
餃子がやっぱり有名だったじゃない、うんうん、そのやっぱ地元結構いろんなとこにあるからさ、うん、ね、スイーツか
怖いですね、
はい、
さてさて次いきますか。
はい、
次はですね、んぽちゃむ。
なんだって、
んぽちゃむ。
あのさ、言葉においてんから始まるものって本当にないよね、
うん、
んから始まってる、
うん、
だよね。
んぽちゃむ
超言いづら、
言いづらい。
んぽちゃむ
大ヒットキャラクターおぱんちゅうさぎを手掛けた人気クリエイター、かわいそうに氏によるゆるくて癖のあるキャラクターのヨーグルトの妖精。
待って、そっか、おぱんちゅうさぎのキャラクターなのか。
そう、
へ
え。大親友のきみまろとともに描かれることが多いそうです。うんぽちゃん、
あ、うんぽちゃむってこの子ね。
そう、
名前分かんなかった。
そう、白いタイプの方。
うん、白いタイプの。そうね、なんかいつも汗かいてるもんね。
そう、
うん、
ヨーグルトの妖精なんだって。
え、これヨーグルトなの。
うん、私も初めて知った。
流行りそう。
はい、ということでうんぽちゃむですね。
はい、
で最後いきますか。
はい、
最後はですね、恋みくじ。 おみくじ動画提供する恋愛に特化したおみくじを引くことができるサイトで、特に10代女性において注目されているってことなのですけれども、恋みくじって検索して出てくるのよ。
うん、
恋みくじを引く、
あ、
ニックネームとな、あ、性別、
うん、
おお、出てきた。
あ、出るのね、
うん、
ネットでね、
うん、
恋みくじ
5 1 2 3 4 5 6、え、さ、60個の恋みくじが出てくるんですけど、
うん、え、恋みくじって検索して一番上に出てくるやつ、
そう、赤いやつ、
あ、これか。
1個引いてみるね。
いいよいいよ。
結果が出るまで8 7 6 5 4 3 2 1 0。
はい、
じゃじゃん、
どうですか。
怖いね、怖いね。
いや、待ってる、私も怖いわ。
あ、大吉、
大吉、
うん、
よっと、どうなの。
一人だけ幸せの絶頂期、
全
然幸せじゃないよねえ
ちょっとこれはミラモンのプライベートが見えてしまうんで
全然だよ。
そうですね、全然だよって。
全然だよ、こんなに鼻声だよ。
うん、
あ、でもおみくじと恋みくじね、
うん、
大吉大凶2種類のみ、お一人様1日1本。
何それ。
恋愛成就お守りって書いてある。
うん、
へえ、面白いね。
あだ名って、あだ名じゃない、ごめん、ニックネームっていうのが面白いね。本名じゃないんや。
そう私ニックネームミナにしたからね。
あーマジ、ミナもんじゃないのね。
そう、ミナもんじゃなくてミナ、あ、じ、あの、急いで
ミナもんにしとけ
急いでったから。
そうかそうか、
ということらしいので、い、皆さんもちょっとやってみてはいかがでしょうか。
恋みくじで一番最初に出てくるものです。
はい、以上、
うん、
AI が予想したトレンドキーワード後半戦、はい、5選でございました。
面白い、あの、先週に引き続き今週のもそうですけど、
うん、
マジでこれ流行ったら本当 AI ってマジで当たるなってなるよね。
すごいよねこれね。
まあ、でも確信を得てるんでしょう、うん、まあ、その AI にとってはなんかやっぱ根拠がちゃんとあるから、
まあね、
うん、
検索ワードとして上がってきてるとかね、
そうそうそうそう、やっぱり
最近増えてきてるとかね、多分あるんだろうけど、ね、
データに基づいてるわけだしね、うん、正直信憑性は高い、うん、はい、面白かった、ありがとうございます、はい、さて、
はい、
ね、次の曲に参りましょうかね。ちょっとこれも私がハマってるものがミナモンと一緒になるんですけどそれではお聴きください、ね、はい、こちら北里達也で青のすみか。ただいまお届けしました曲は北里達也で青のすみかでした、時刻は2時44分でございます、
はい、
この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。さてさ て, さて、
はい、
次のコーナーに参りたいと思います。
はい、
アンニョン、おんちゃんの韓流始めました。
いやいやいやいや、
いや、なんで私のコーナーこんなラップっぽいんだ毎回はい、こちらのコーナーはですね、はい、韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが最近気になっている、韓流エンタメのお話であったり、
はい、
あとは日韓文化のギャップであったり、あとは韓国語講座についてお話ししていくコーナーでございます、
はい、
今回はですね去年ね、私が 5,6 年ぶりに韓国に行って、
うん、
まあ、帰国したわけなんですが、その時にやたらめったらすごいいろんなとこでこれ見たよっていうものをお話ししようかなと思います。
はいはいはいはい、
まあ、今日本でさ流行ってるカフェとかもそうだし、
うんうん、
食べ物とかもさ、
うん、
やっぱ基本韓国から来てない？
そうなのよ。
でしょ、
うん、
それでさ、カフェで言うとチュロスがめっちゃ流行ってません？
流行ってる
だよね。なんかチュロスをなんて言うんでしょうね、このコーヒーとか、ね、紅茶とかとさあ、まあ、なんかディップしてね、
ディップする
食べるタイプのこう、うん、すごいカフェがいっぱいあるじゃない、
うん、
だからそういうのもそうだし、あとあれすごい見たの、これはちょっともしかしたらえってなるかもしれないんだけど、クロックス。
クロックス、
クロックス覚えてる、
うん、
あの
サンダル、
そうそうそう、あのサンダル、
うん、
あれすんげえ売ってんのよ。
へえ。
しかも 道行く現地人は基本クロックス履いてる若者が多くて、
はいはいはい、
え今マイナスだよねクロックス履いてるみたいになるわけ。
あの中がモコモコ仕様じゃなくて、普通のサンダル仕様の、
あでもモコモコ仕様のも履いてた。
ああなるほどね、
うんうん、ちゃんともちろん中には靴下履いてる人が多かったんだけど、うん、でもすごいこんな冬なのにクロックス履いてる、ウケる。
寒い。
あのこれ判断材料になると思う。韓国行ったら現地人を本当に見極めたいんだったらクロックス履いてる人間。
なるほどね。
あのほらなんていうの、うん、私たちのように寒いかなと思ってさ厚着をしていくじゃん。
はいはいはい。
意外とそんな厚着めっちゃしてる人って観光客の可能性高いのよ。
うーんなるほどね、
うん、向こうの人間は慣れてるし、
はいはい、
家の中はねやっぱあったかいから床暖があって温度があってね、うんうんうん、だから比較的結構ラフな格好してる人が多いっていうか、
ちょっと出てきた人
みたいなね
タイプが多いってことでしょ。
でもうーんダウン着てる人ももちろんいるけどね、
うんうんうん、
ただやっぱりそういう人見てると現地人だなって感じはする。
あなるほどね。
でクロックスもすごい見たっていうのと、そのクロックスが調べたらなんか2021年とか22年ぐらいから流行ってたらしいんですよ、
うんうん、
で、
うんうん、
今回韓国行った時もいろんなお店で売ってたから、あとパーツね、
はいはいはいはい、
自分の好きなパーツをさ穴に入れてさデコったじゃない、
はい、
あとなんかそのクロックス型のキーホルダーとかもさ持ってた記憶あるんだけど、
はいはいはい、
私
懐かしい、懐かしい、
それを見てえなんか私タイムスリップしたんかなみたいな感じがあった。
逆にね、
逆にそう、まあ、あとは、
うんうん、
クマ柄のものが多いっていうの、なんかクマちゃんのモチーフになった服、まあ、なんかクマちゃんのこう、うんうん、ワッペンじゃないけど刺繍のあるニットだったりとか、はいはいはい、なんかそうクマ柄がめちゃくちゃ多くてクマ流行ってんのってなった。
なるほどね、なんかあるんかね、
うん、わかんない。でも私あのなんだろうね、あのあそこショッピングセンター、まあ、ショッピングモール、うんうん、東大門のショッピングモール行ったんだけど、あのなんかブッダみたいな名前の、あブッダじゃないよ、デュッタ、デュッタっていう名前の。
確かに近いけど、
いや確かに近い、実はそのデュッタっていうのが東大門では有名な大きいショッピングモールなんだが、うん、はいはいはい、うちのおばちゃんがさその存在を知っていたから私たちを連れてってくれたんだけど、あのなんかデュッタっていう発音ができなくて、
うんうん、
ずっとブッダだと思い込んだのね、
はいはいはいはい、
だから道行く人々に、まあ、すぐ聞くわけよ、うん、すいませんブッダってどこにありますかって、うん、で聞かれたおじさんもブッダ？ブッダ？ってなって、であのショッピングできるところって言ったら、あーデュッタねみたいな。それを3回ぐらい繰り返すもんだから私も笑っちゃって、おばちゃん違う、デュッタやブッダやないっつって。でもその発音がうまくできないの。
はいはいはい、
もうそれで面白くて今思い出した、私もブッダで思い出したんだけど、
だからあのおじいちゃんおばあちゃんがディズニーランドみたいな。
そうずっとディズニーランドのことディズニーランドみたいな感じ、
ディズニーランドって言ってるのと一緒でしょ。
そうですそうです。それで面白かったんだけど、そのデュッターで、ね、あの買い物をしたんだけどさ、安くなってた服を買ったんだけどね、
はいはいはい、
その服が結構意外と可愛いなって思って、うん、真ん中にクマちゃんがでっかくなんか
刺繍されて、着てたよね、
着てた、
ね、
それ可愛くない、
あれか可愛かった、
可愛、
うん、
いやろ、
うん、
ただ私ちょっと思ったのね、あれは別にクマ関係ないんだけど、
うん、
私の肩幅が立派なのと、私思った以上に骨格いいなって思ったのが、最初ねかざしただけで、あ全然合うじゃんって思って、あいいよこれにしようって思って買ったのに、袖が短かったんだよね。
伸びたんじゃない腕が。
私の腕が、
そう、
その時だけ、
うん、
そんなことある
かも。こっちに持ってくる間に縮んじゃったか、うんうん、
はい、絶対それはない、だって洗濯してないしそのまま持って帰ってきたし。なのでちょっとそこが悲しかったなっていう、そのクマちゃん柄の、
はいはい、
セーターの思い出です。だからクマちゃんのものとか、あとはさっき言ったようにクロックスとか、あとチュロスがね食べられる、あとヤッカだな、ヤッカが食べられる、ヤッカってあの昔の宮殿のおやつだったんだけど、王様が王族が食べてたようなやつで、
だからあの、
うん、
しっとりクッキーみたいな、
そうしっとりクッキー、あのあれですよ、結局あのなんていうんですか、サーターアンダギーにね似てるわけですよね、はいはいはいはい、そうだからそれがあのいっぱい食べられるカフェが多かったなっていうイメージでしたね、うんうんうん、今もうエンディングが近づいてきております。
あっという間ですね。
あっという間です本当に、はい、
ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます、はい、来週のお便りテーマはじゃじゃん、
宇宙作品
です。
引き続きってことですで、
はい、
お待ちしておりますそして私たちのおんちゃんとみなもんのグルメライフはですね、
はい、
アーカイブがですね、スタンド FM とポッドキャストで聞けます。
あ、なんか上がってるぐらいの気持ちで聞いてください。
そうです、
よろしくお願いします。
はい、
それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでお届けしました。
また来週、
バイバイ。